はい、じゃあ今日は、皆さんに、仏教の経典であります、まあ、この華厳経という、難しいお経があります。まあ、この中に我々が望んでいる幸せ、これを、五不意といって5つの恐れをなくしてみせる、この世からですね、5つの私たちは恐怖、恐れ、不も恐れ、意も恐れ、5つの恐れをなくすことができるのが仏教であると。これがまた有意識の教えであると、こう言われまして、皆さんのこの5つの恐れ、不安を、まあ、なくせるようなお話を今日はさせていただきたいと思います。まあ、人間誰もがですね、今から言うこの5つの恐れを抱えていると。これをなくさないと、この不安を、恐れをなくさないと、本当の幸せにはなれないと、こう、仏教では明らかに説いております。どういう恐れかと言いますと、まず、一番身近に感じるのが、不活の恐れ。これは生活の不安ですね。まあ、人間誰もが、この生活の不安を抱いております。これを、ね、なくしてみせる。またどうして私たちは生活の不安が起きるのかもですね、きちんとですね、この理由についても、述べられております。またこうすれば生活の不安はなくなるとも説かれています。一つ目は生活の恐れで、二つ目が死の恐れ。我々は生まれたからには必ず死んでいかなければならない。誰もがこの死の恐怖に怯えている。その死の恐れをなくしてみせる。三番目が悪道の恐れ。まあ、正確には三幕道と言いまして、地獄、餓鬼、畜生と言いまして、我々が作る罪悪の中で、この貪欲、欲の心によって餓鬼道で苦しむ。怒りの心で地獄で苦しむ。愚痴の心で畜生で苦しむと。まあ、地獄、餓鬼、畜生。まあ、この世もあるし、死んでからもあるんだぞと、釈迦は説いております。その悪い世界に行くんじゃないかという恐れ、不安を我々は抱いているから、それをなくしてあげたいと。で、4番目が、大衆の恐れ。まあ、こういうね、皆さんの場に立つと、私たちは緊張したりして、この大衆の目が怖いと。いうことで私たちは、大衆の恐れ、大衆の目が怖い、恐れを抱くことがあると。まあ、これもなくす方法があると。で、最後は、悪名、悪口言われる、ね。悪名、悪く言われる、悪口を言われる、非難される。これが辛い。まあ、この苦しみもなくそうと。こう、華厳経の中にですね、大きく、5つの恐れが我々人間、ほとんどの人は持っておりますが、それをなくす方法、これがこの五不意の教えであります。で、今日は原点ですね。これをですね、解釈した人類史上最初の方が、有名なですね、勝者家と言われた、龍樹という方がいます。勝者家と言われた龍樹ね。まあ、この人が大乗仏教を明らかにし、今日の仏教界に多大な貢献をした方が龍樹、ナーガールジュナと言われますね。この方によって大乗仏教が明らかになりました。で、この方がですね、地球上で初めて華厳経を解釈されました。まあ、これがですね、まあ、重重微波社論という本であります。まあ、そこでですね、この華厳経の御門を解釈されて、これについてですね、詳しく、説かれています。まあ、今日も時間は限界がありますから、まあ、ポイントだけを押さえて、皆さんにですね、この恐れがなくなる、ね、教えを共にね、学ばせていただきたいと思います。じゃあ、まずですね、最初に、一番身近な問題として、ね、この生活の不安、ね、まあ、いろんなことがあると、この生活の不安、誰もがやはりですね、思っている不安だと思いますね。生きていけるだろうかと。で、まずですね、どうして まあ、この龍樹ご自身はね、自分を体験されて、まあ、悟りこの人を開いたんですけどね、空という悟りを開かれて、ね、私は5つの恐れなしとこう断言されたんです。ご自身が体験されて、でその理由もはっきりと解き明かすんですね。問いね、どうして私はあなたは死の恐れ、不活の恐れがなきと言えるかと言ったならば、答えていわく、生活の不安をなくすには徳があるかどうかだと、ね、まあ、仏教は真理からズバリ解きまして、この生活の不安があるのは徳があるかどうかだと、こう説くんですね。仏教ではこの徳というものを大事にします。徳があるから、ね、生活の不安がないんだと、こう言われます。この徳と言いますのは、これはですね、どういう意味かと言いますと、この善というものが習慣化されたものですね。徳という字はどういうふうに分解するかと言いますと、人々よ、直き心になれ。直き心になれ。これが徳の字ですね。これ行人弁の、ね、人々。これは直き、この正直の時期なんです。まっすぐな心、まっすぐな正直な心になった人が徳のある人なんです。まあ、善というものがありますけどね、この善というものが習慣化されたものが徳なんですね。まあ、善という言葉、徳という言葉がありますね。この善は一つの善ですね。徳はこの善が身についた状態、善が習慣化されたもの、これを徳と言ってもいいですね。だからもう常日頃からこの善の習慣がある人は、ね、蒔いた種まきによって、仏教では因果の道理といって、この世の大宇宙の真理を説いたのが仏教で、我々の蒔いた種は必ずですね、原因となって現れる。因果の道理、真理を説いたのが仏教で、必ず今の結果には必ず原因があるから、ね、しっかり種まきをしていけば結果は現れると。常日頃から徳を身につけていけば、ね、それに応じた結果が来るから、徳をしっかり身につけた人に生活の不安はないと。だからコツコツコツコツ、人が見ておろうが見ておる前が、仏教で教えられる善というものを実践していきなさいと。でさらに龍樹はですね、福徳を集めなさいとも言われてますね。福徳、福徳を集めた人に生活の不安はないとも説かれています。仏教で福徳という言葉があります。善をひっくるめてね、福徳とも言いますね。この福という漢字も見てみましょう。どんな字かと言いますと、福という字は、まあ、これはちゃんと意味があるんですね。福という字は、ね、衣ですね。そして家、そして田んぼ、衣食住を表した言葉なんです。幸福な人というのは昔はね、衣食住が満たされていたら、幸せだと思われていた、ね、着るもの、これ昔の南方にいいですかね、家を建ててます。そして田んぼ、ね、衣食住、ね、衣食、これ田んぼが、ね、食べる家、衣食住が満たされた状態が福ですけどね。この福徳、ね、いわゆる善というものが皆さんの心にねあるかどうか。善がなければ一時的にね、人から援助されてもやがて貧乏になってきます。だからいかにね、皆さんの心の中にこの善というものを財産にするか、常日頃からこの慈悲の心とか、いろんな善が仏教では教えられますけどね、仏教で教えられるこの福徳、善というものをしっかり集めるならば、蓄えていくならば、生活の不安は起きないんだと、こうですね、龍樹はね、仏教の教えを学んで、ご自身の体験からも言われてますね。意徳あるがゆえに。そしてですね、また 足ることを知る。これも大事だと。皆さんが幸せになるには、足ることを知る。これ仏教で知足と言いますね。足ることを知る。知足。これが皆さんが実は幸せになる方法なんですね。足ることを知る。知足の人に生活の不安はないと。まあ、これにもう一つ上に仏教では言葉を付け加えます。少欲知足と言いますけどね。欲を少なくして足ることを知る。まあ、こういう人が実は、この後ね、死も乗り越えたり、いろんな苦しみを乗り越えていけるね、これ菩薩のあるべき姿なんです。正しく真理を身につけた人はですね、欲を少なくして、必要以上にもし物やお金があったらそれをですね、ね、伏せに回して、自分にちゃんと、ね、循環させて回ってくるようにするんです。別にいくらお金があってもいいんですよ。財産、地位あってもいいんです。それをね、執着さえしなければいいんです。ちゃんと循環、ね、させればいいんです。ね、物でも必要以上なものがあってもね、自分が使わないんだから、ね、その有効利用、ね、しっかり循環させていく。欲を少なくして足ることを知る人に不安はないと、まあ、これを目指すのが菩薩なんです。ところが我々は、ね、心が汚れ、ね、もうこの自分の本当の姿がわからないたびにとにかく貪る気持ちが強いんですね。この貪欲という煩悩を起こした人はいくら物があってもお金がどれだけあってもこれで満足ということを知らない。この貪欲という煩悩、これは歪んだ感情が生み出したものだから、これはなくしていかなければならない。欲そのものは善悪ないんです。仏教では欲そのものは善悪ない。欲をね、正しい方向に向ければ素晴らしい善です。例えば仏教で、大欲いことがありますね。大きな欲。例えば人々を幸せにしたいとか。心を清らかにしたい。こういう欲そのものは素晴らしい。例えば善をしたい。これは素晴らしい欲ですね。多くの人を幸せにしたい。まあ、これは善であります。ところが悪は貪欲。自分のことだけを考えて、ね、欲に貪る。これはいくら、こういう人はいくらね、お金があっても不満たらたら。ね、いくらお金や物に恵まれても、これで満足を知らないと。だから貪欲のものがある間はあってもあっても生活の不安は消えない。当然他の子の不安も消えません。だから仏教では煩悩の中でも特にこの貪欲という煩悩ね、これが猛毒を持った煩悩なんで、これをまず正しく見つめ、これをなくしていくのが仏教なんです。この貪欲によって私たちは謙遜になると教えられますね。謙遜、まあ、このですね、この不活の恐れをなくすには、龍樹菩薩はですね、やっぱり伏せ、この伏せというものをね、これをね、伏せというものをですね、楽しむ人に不活の恐れはないと。多くの人は、ね、伏せが楽しめないと。楽しむがゆえに知恵を不足しているから。そして、むさぼらない善言を起こす人に、不活の恐れはないと。こう説かれてますね。不正を楽しめるかどうか。これ、なかなかできませんけどもね。この貪欲によって私たちは、謙遜といってね、ケチな心。謙遜。こういう言葉が仏教にありますね。謙遜。これ、不正の反対の言葉です。謙遜の反対、仏教で伏せと言いますね。伏せを楽しんでる人は、まあ、不活の恐れもないし、この後もね、恐れも実は減っていきます。でも、人々はこの真理を知らない。この伏せがいかに素晴らしいかがわからないから、みんな、ね、謙遜になる人が多いと。謙とはこれは、惜しむ心。ケチな心です。この謙という字は、ケチな心。自分の欲ばかり考えて、人のことは考えられない。ケチな心。そして、自分の欲ばかりを満たそうとする。 まあ、こういう悪い種まきは必ず自分に悪い結果としてやってくるので、この剣道の人に絶対また人をね不正をしたい気持ち起きませんから、こんな人にはね、やっぱりだから剣道を離れていかなければ不活の恐れは、ね、なくなりませんと。そしてこの剣道の反対の概念が不正でありますね。不正というのはね、あまねく施すと書くんですね。この布はですね、布ですけども、これと同じですね。この布と同じんです。あまねく施す。武家では相手を自分だと教えてね、相手に映る姿は心の映像であると教えるんです。自分の心の姿が鏡で映ってるんだと。だから身近な人ね、差別なくね、まあ喜んでできるぐらいがいいですよ。無理やり我慢してやったらまずいです、ね、無理やりね、私が誰々に何々をと思いっきり執着をしてやるのは伏せじゃありません。伏せは喜んでできる程度でいいですから、これぐらいなら別にね、相手たとえお礼言ってくれなくてもね、いいぐらいのものでいいです。またそこから始まりますね。でそういう伏せを楽しんでる、楽しめば剣道はどんどん減っていきます。だからこの伏せを楽しむということですね。伏せがこれ仏教でいう自死なんです、ね、自死とは何かといったらこの伏せの行なんですね。自死とは伏せの行が自死であります。でこれはね、全部跳ね返ります。人に対して優しい心、慈悲の心を持った人はね、全部跳ね返ります。仏教ではね、有識の教えがあるんですけどね、人にやった行いは全部跳ね返って感じます。例えば人をね、いつも責めてる人は人がいるだけで責められているように感じます。逆に人を無視している人はね、人がいるだけで無視をされているように感じてしまうんです。逆に人を大事にしている人はですね、この周りから大事にされているように感じるんです。この感覚、感じというのは皆さんが日頃ね、世界に発信している行い、心も口も体も世界に発信しているものが全部跳ね返って、私たちは世界というものを感じます。だから常日頃からですね、不正を楽しむ人、慈悲に慈悲の行を務めている人は周りからね、大事にされているように感じるし、実際に不正を楽しむ人は私たち素晴らしいと思いますからね。だから何かしてあげたいという気持ちも起きます。この現実世界においても人から愛され慕われます。逆に剣道ね、もう出すのはね、舌出すのも嫌だというような人はね、そんな人はね、あげたくなくなりますね。だからだんだん貧しくなるんです。だから、この不活の恐れをなくすにはね、まあ、いろんな難しい文章で書いてるんですけどね、まず福徳を集めていきなさい。徳を身につけていく。そして、たることを知る。たることを知らない人はいくら人からもらってもたくさん人から援助を受けても、ね、不平不満たらたらで、足りない足りないと言って生活困った困ったと。でもよく見たらね、十分衣食住満たされてるんです。たることを知れば、ね、必要な分あればいいんです。衣食住でもね、その真理が分かったら別にね、生活の不安はないんです。で一旦私たちはね、レベルが上まで上がったら下げられないんですね。一旦この贅沢を覚えたら、この元の昔の厳しかった頃のことが元に戻れないんです。で仏教では本来は必要なものだけあればいいんです。必要以上のものは不正をしたらいいんです。またそれは必ず返ってきますから、正しい方向にね、お金や物を流していけば必ず因果の通りで巡り巡って、自分に返ってきますから。ただ足ることを知る、この、ね、心のある人は生活の不安はありませんよと。日頃から不正を楽しんでる人に生活の不安はないと、ね、まあ、こう書かれますね。もし知足の人はね、たることを知る人はわずかな財物を得てもね、根性もそして御所未来もですね、この利益を、ね、得られますと。上ずることができる。でこの菩薩は不正を楽しむがゆえに、また知恵というもの、教えを学んでいけば知恵が得られますから、知恵を具足しているがゆえに むさぼらない心を起こし、ね、起こすんだと。また逆にね、施しを全然願わないもの、不正を楽しもうとしないものはどうするかといったら、多く悪を起こすと。主悪、さまざまな悪を起こし、謙遁という罪を犯し、そして愚痴を犯し、ね、そしてこの世は苦しみとなってしまう。だから、まあ、結論は、たることを知る。だから、不活の恐れがないと。まあ、このようにですね、龍樹は、解き明かしております。まあ、これが一つ目のね、我々の恐れをなくす方法ですね。まあ、真理に語って、大宇宙の真理に基づいて龍樹は解いています。で、次に、行きたいと思います。次に、この死の恐れなし。まあ、これは特にね、皆さんにとって大きな、ね、関心があると思いますね。どうしたら死の恐れがなくなるのか。私も非常に関心がありまして、仏教を聞いたときにね、非常に感銘を受けた話がこの五不異なんですね。で、龍樹はですね、具体的に、この死の恐れなしの理由について、いくつか、述べております。そこをね、紹介したいと思います。まず、ね、一つ目はですね、福徳、多く福徳をなすがゆえに、多くの福徳をこの私は集めたから。福徳をなす、あるいは福徳を集める。集めているから死の恐れなしだと。多くの福徳を集めているから死の恐れなしと。これが一つ目の理由をね、後で説明します。そして二つ目が、年々に実は心は死んでいるんだ。この道理がわからない。多くの人はね、心というものはずっと変わらない頃がずっとあって、肉体の臨終を迎えたら心が消えてしまう、失ってしまうから、死が怖いんだと。こう言うけども、そうじゃない。心は実は瞬間瞬間、生まれては滅死を繰り返しているんだと。肉体があろうがあるまいが、心はずっと生まれては死にを繰り返して、死んだ後も実は続く心があるんだと。その道理が、わからないから死の恐れがあるんだ。この仏教で教えられる心の仕組みね、心というものはどんどん年々に、ね、変わりながら変化、ものすごい勢いで、ね、変わってるんです。固定不変な心はないんですね。瞬間瞬間に刹那滅といって、一刹那一刹那、生まれ死に生まれ死に、消滅を繰り返しながら流れているのが心なんです。これ肉体があろうがなかろうが心は続くものなんだと。この仏教で教えられるね、心の仕組みというもの、年々に死んでいることを知らないから、これを知れば死の恐れなしと言えると。これを正しく理解するということが大事になると。そして、また後で詳しく言いますけどね。そして、3番目はですね、実は死というものはね、どんな人も免れざるがゆえに死の恐れなしと。多くの人は死はね、免れない、どんな人も避けられないと思っていない、私だけは死なないと思っている人が多いんですね。自分は永遠に生きられると思っている。これが我々の迷いの深さなんですね。どんな人も死んでいく、諸行無常というこの真理に抗っている、反抗している、受け止めていないから死が恐れとなるんだと。正しく教えを学んだ人は、仏教で言われる涅槃ですね。涅槃という真理、諸行無常、諸法無我というね、真理を受け止めたならば、涅槃寂静に入れるんです。真理を受け止めることによって、真理は乗り越えていける。どんな人も死は免れないという、これを知らないからだ。こう言われます。そして、 実は私たちの生命というのは無始からずっと、ね、生まれては死にを繰り返し、何回も何回も死を受け止めてきた過去があるんですよと。皆さんは覚えてないだけだと。臨終を迎えた時はね、非常に苦しいためにね、もう記憶が吹っ飛ぶらしいです。だほとんどの人はもう過去して覚えてないらしいですね。しかし魂は実は始めのない始めから生まれては死にを繰り返してきたんだと。これを知らないからだと。これが分かれば別に死をね、すぐまた人間に生まれてこれるような種まきをすればいいんです。もちろんみんながみんなね、死んですぐ人間に生まれることはないですけどね。やっぱりそういうそれ相当の人間に生まれるような種まきをするならば、人間に生まれてきてまたね、続きを、ある意味この仏道修行の続きをまた、果たすことができるんだと、こう言われるんですね。そして最後、まあ、これが実は本筋、この仏教の教えの一番要はですね、ここなんですね。空住、空を理解する。言葉が言うと有識ですね。空というものを治める。空住、我というものを、我という執着を減らし、空というものを理解する。空を集中するとあります。空を治め習っていく。空を正しく理解する、ね、これによって魂の解決、本当の幸せに、ね、我々願っている幸せ、煩悩の幸せとは違って質の違う、ね、幸せになれるには空をどれだけ、理解するか、いかにこの我を封じることができるか、そして法を封じることができるか、これにかかっていると、こう教えられます。まあ、これがこの龍寺ですね、最初にこの死の恐れなしという理由について、この5つが、述べられております。そして具体的にですね、順番に、なぜこうなのかについてね、解説を施しておられます。まあ、それをね、見ていきたいと思います。まず最初、福徳を、集めているから私は、死は怖くないと言われてますね。で、多くの人が死が怖いのはみんな自分の心に、ね、善がないから、結構罪悪が多いからです。結構人を責めたり憎んだりね、この福徳、いわゆる善のことですね、苦毒がないから。人は福徳を納めてないから、ね、死を恐れるんだと。そしてこの後悪道、悪い世界に行かねばならないということも実は福徳がないからであると。だから恐れるんだと。で、私は仏教を聞いた、仏教を学んだから、龍寺はもう自信を持ってですね、我ね、多く諸々の福徳を私は集めた、だから知れば少々優れたところ、優れた場所に私は生まれます、だからこのゆえに死を恐るべからず、徳が如しお経にこうと言ってますと。今の私の心境を述べるならば、お経にこのように代弁してくれてると。どうありかと言ったらね、この私が死を待つ心境といったら、例えて言うと、ね、お客さんを愛するようなもの、いよいよ死んでいくとなったらね、私をお客さんのように迎えてくださる、ね、よそに言ったらね、私を、ね、しっかりとお客さんとして愛してくださる、迎えてくださるような感覚で死んでいけると、こういうんですね。またもう一つ例えを言うと、皆さんこの世を去った後、ね、どういう心境になるかといったら、大へに至るがごとし、これ例えだけどもね、このように、龍寺は言ってます。客を愛するがごとく、そしていよいよ死んでいくとなったらね、この世を去る、このシャバ世界を去る、死んでいくとなったらね、次の世界が待ってますけども、それは大へに至るがごとし、大勢の人と会えるような感じがすると、こういう感覚なんですね。 まあ、これはね、まあ、浄土真宗の方ならばね、まあ、正真偈というものを呼んでるんだけども、この正真偈の中にね、七逆入大英宗宗という言葉があるんです。この大円下にね、宗という漢字をつけてね、この浄土に行く人、このね、死の恐れなしとなった人は、ね、大勢の人と会えるような感覚、まあ、これはですね、この世ですね、浄土に行ける人というのは福徳を集めてます。つまりね、人を大事にするんです。人を簡単にね、切ったり攻めたりね、攻撃したりしない、相手を自分のことに受け止めて人を大事にする、そういうね、人を大切にする、そういう業、福徳を兼ね備えている人はですね、この世もね、人は人から愛され慕われている、そういう業がありますから、福徳があるから、死んだ後も一旦はね、死んでいきますけども、また次の世界においてこの業が死んだ後も残りますから、人を大事にする業、人を大切にする、そういう業を持っている人はまた人が集まり、人から慕われ、ね、愛されるんです。まあ、ちょうどね、大震災があってね、この日頃から人を大事にしとった人はですね、場所が変わってもね、人集まるんです。ところが人を大事にしてこなかった人はですね、もう場所変わったらね、人付き合いがうまくできずに孤独で苦しんでる方が結構いるんですね。まあ、これも結構業なんです、ね、場所が変わったら自分の業の通りの人しか集まらないんです。今周りに集まっているのは自分と同じ、仏教では偶合といってね、いろんな人が自分の周りに集まります。仏教ではそれは偶合といいまして、共通の業の人が自分の周りに集まる、これ偶と言いますね。共通の業、業がなかったら、ね、人は集まってきません。自分と同じような業、ね、を行いしてきた人が周りに集まるんです。で、ね、人を切ったり攻めたり、ね、そういう、ね、悪い業、ね、これはもう孤独な業といって人が集まらない。そういう人はこの世も、ね、寂しい臨終を迎えるし、当然死んだ後も、ね、人が集まるような業がなければ、ね、人は集まってこない、寂しい、そういう、ね、状態が生まれ変わってもずっと続くんです。だから皆さんの運命を決定するのは、今まで皆さんがやってきた行い、経験、行いが皆さんの運命をもたらします。これが仏教の教え、ね、あなたの蒔いた種、体や口の心の行いが今の皆さんの運命を生み出し、これからの未来の運命も全部我々の作った業、行いが生み出すんだと。だから福徳を集めている人は、そういう人を大事にする業であればね、私を、ね、優しく歓待し愛してくださるような感じで迎え入れてくれるし、まだ死んだ後も大勢の人と会えるような、そういう、ね、未来が待ってるから、全然私は、ね、心配はないと。まあ、これが龍寺の言葉ですね。これどっかのお経であるんでしょうかね。徳が如くと書いてあってね、死を待つこと、客を愛するが如く、去って大家に至るが如し、多く福徳を集めるがゆえに、命を捨てるとき恐れなしと、こう言われて、まあ、これがこの福徳をがあるからという理由で死の恐れがないと、こう言われます。まずこれが一つ目ですね。じゃあ次行きたいと思います。次の理由はですね、2番目の理由が、まあ、年々に死を、ね、年々に死んでるから死は怖くないと言ってますね。まあ、この問いは何かと言ったら、我々はですね、この死が怖いのは今の心がなくなってしまうと思うんですね。でも実際ボケたら、ね、意識なくなりますわね。もう親子であってもね、もう話が通じない、もう心が死んでると思いますわね。そのように私たちが死んだら心がなくなってしまう、こういう不安を抱えております。でも もしボケたらもう分からなくなる、これ本当の私じゃないからです。仏教ではまず心の仕組みを詳しく教えて、心というものはどういうものかといったら、年々に生まれては死ぬ、生まれては死ぬと、この消滅を繰り返すのが実は、我々の心なんですよと。消滅を繰り返し、前の心が、ね、滅して、ね、後の心が、ね、生まれると。前の心が滅して、後の心が生まれる。これを瞬間瞬間、ね、ものすごい速い勢いで、消滅を繰り返している。前の心が滅して、後の心が生まれる。この瞬間というのは、刹那滅と言いますね。刹那滅。仏教では、この諸行無常という教えがありまして、ね、この諸行といったら、物や心を諸行と言いますけどね。このあらゆる物や心は全部、刹那で、瞬間瞬間、生まれては滅死を繰り返している。今皆さんね、今聞いておられますね。この今の心も実は新しい自分なんです。そして、前の頃はもうね、死んでるんです。前の心が死んで生まれたんです。で、死んで生まれてるんです。これが我々の心の仕組みだと仏教では説きます。毎回新鮮な心が我々は新たに生まれてるんですね。ところが私たちはそう思えないのは、我というものをつけるんです。自分というものは変わらない自分であってほしいと。過去の自分も、今の自分も、これからの自分も固定化しようとする。これを仏教で、我と言いますね。まあ、日本語でもこの我という言葉をよく使いますけどもね。この我というのは、固定化しようとする働きを言います。仏教では、無我と言って、我はないんだと説きます。で、私たちは、自分というものがわからないので、勝手にね、自分というものに我をつけてね、これは、常、変わらないでほしい。一つのものであってほしいんです。常かつ一。これが自分だというふうな思いを持ちたいために、自分に対してね、変わらない自分だと。常なんだと。本当は人じゃないんです。いろんな心がもうものすごい勢いで起きてるんです。それが分からずに、もう実体化し、固定化し、執着して、自分に執着するために、今の心がずっと続いてると思っていると。でもそれは真理から外れている。心というものは瞬間瞬間生まれては滅し。だから気持ち一つでいくらでもね、良い心を起こせるんです。そして嫌な心をなくすことはできるんです。で、私たちはね、執着するから。例えばね、皆さんの中にどうですかね、人を恨んだり、憎んだりする心はないでしょうか。あってもね、仏教ではなくせると教えられます。例えばね、ある人を恨んでいるとしますね、恨み。お釈迦様はね、この恨みに対しては、とらわれずに忘れなさいと教えます。この世ではですね、やられたりやり返す、倍返したということで、報復ということが善であるかのようにね、唱えている宗教がありますけど、これとんでもない宇宙の神に外れた恐ろしい行為です。恨みを覚えていたら、その恨みをですね、持つだけで、あなたの心をね、もう苦しめます。ズタズタに。人も苦しめ、私も苦しめます。この心は、人も自分も苦しめる。だからこれをですね、仏教では忘れなさいと教えるんですね。囚われずに。この心も実はね、瞬間瞬間、生まれては滅死を繰り返しているんです。これね、思い出さなければいいんです。もちろん、この恨みの心は、荒屋敷という心にね、種として残ってます。だから、縁が来たら吹き上がりますけどもね。逆に、こういう種があってもね、起きないようにすればいいんです。仏教ではね、原因があってもね、縁がなかったら、結果は起きないと教えます。だから、この恨みがあってもね、憎しみがあってもね、この頃は起きないようにね、縁を与えなければいいんです。これ仏教でね、涅槃ということの真理を説く中に、有意識の教えですけども、縁結不生という 仏教の言葉があります。これ涅槃を表した言葉なんですけどね、これ皆さん実践に活かせますから、まあ、頑張って覚えてください。円結不生、こういう言葉が仏教にあります。どういうことと言いますと、これはですね、どんな原因があってもね、縁が欠けたら生まれることがないんですね。因があっても、皆さんの荒屋敷にね、原因があっても縁が欠けたら生まれることがないんです。例えばこの災害とか病気とか、あるいは煩悩というね、悪いものがこの世にはいっぱいあります。そういうある意味悪い結果を生み出すね、種は皆さんの中に、私も多分あると思います。なかったら縁が来ても起きませんけどね。でもそういう種があっても、縁を与えなければ、そういう縁を求めなければ、縁が欠けたら現れずに済むんです。これ仏教では知恵の力で、知恵という力でこのね、煩悩を服するといってね、この抑え込む力が、この現れないようにする力が知恵の力なんです。だから教えを、仏教を正しく聞けば、どんなに悪い種があってもね、縁を与えないようにすればいいんです。だから濃い頃持っていたらね、これを遮断する方法があるんです。これが仏教でいう、まあ、念仏なんですね。念と情です。このね、悪い縁を遮断する、恨みとか憎しみがもし皆さん苦しんでいる方があるとしたら、あるいは嫌なことが忘れられずにね、あるとしたならば、仏教ではね、皆さんしっかり教えを学んで、正しい念を起こせばいいと。そして、正しい情を起こせば、その、ね、種までもなくしていけますと教えますね。念の働き、情の働きによって、この悪い種をね、封じ込め、なくすところまでいけると。なくすはこの後、絵が必要なんですよね。仏教で念情へと言います。これ皆さんに持っている心です。これは善にも悪にも働く心。これを正しい方向に向けたならば、どんなに過去ね、嫌な煩悩がいっぱいあってもね、それを遮断して、そして自分の心を変えていけるんです。なぜならば、心は瞬間瞬間新しい心が生まれてますから。仏教ではね、この悪い心を闇に例えます。そして良い心、全身を光に例えます。ずっと闇の状態でもね、光が差し込んだら闇がパッと消えるんです。だから光が差し込むような縁を与えていけばいいんです。例えば今皆さんならばね、多分おそらく今聞いてる最中は煩悩は多分ないと思います。あってもね、隠れてます。今皆さんしっかり教えを聞いていたら、ある意味これ仏教で善ですから、素晴らしい今善の種まきを荒屋敷に抑えてます、入れてますから。今、ね、煩悩起きない状態。ね、ある意味、この仏教で念仏とも言いますけどね。本当の念仏は、口で南無阿弥陀仏という唱えるというよりも、教えを聴聞する。あるいは教えを私が説法する。これが正しい念仏の意味です。教えを皆さんが仏教を聞けば、教えを話すれば、心で仏という真理を念ずることができる。この念の働きで、悪心を立って、やれ、光が差し込んだ状態になるから、悪心が消えるんです。そして、これをまた仏教でね、少年とも言うんですね。正しい思いを、正しい念を持ち続ける。まず、ね、こう念と言ったら、ね、思い続ける心を念と言います。ね、正しいことを思い続ける。ね、真理、仏を思い続ける。で、情はこれは、心を一つに集中して、ね、アップダウンのない状態、いわゆる集中するんですね。なりきるというか、心を集中させれば心はね、穏やかになります。すがすがしい気持ちになります。だからこれを皆さん、そういう心になりたいんで、禅宗なんかが禅定をね、この瞑想にふけたり瞑想をしたりするのはね、心を皆さん定めたらね、実際煩悩がこの封じ込められるんです。皆さんのどうですかね、集中して何かをやると、仕事にしてもね、あといろんな家事でもね、あることに集中してやれば、この悪い心は起きてきません。でも心が散り乱れていたら、いろんな嫌なことが吹き上がりますけどもね、一つのことに集中する。 まあ、一番いいのは善に対して集中する、ね、正しいこと、一番いいのは仏法です。正しい知恵を体得することに心を集中させれば、このなりきる集中力によって煩悩が起きなくなるし、そしてこの後に知恵というものを体得して、この種の状態にあるものをなくすこともできるんです。だ仏教ではこの念情へという皆さん本来持っている心を、普段はこれを間違った方向に使っているけども、これを正しい方向に使えば過去の恨みや憎しみではね、だんだん減っていく。私も実感があります。もう殺してやりたい人は昔いたんだけどね、今も全然思わない。まあこのね、教えを常に私は聞いてるし話もしてますから、だんだんその心がね、抜けていくというか、なくなっていく感じがするんですね。だから、心というものはね、まあ、引きずる人が多いですけども、引きずらないためにも、心の仕組みを知ればいいんです。毎回心は新鮮な自分が瞬間瞬間生まれてるんです。これがね、西洋の心理学との違い。ユングやフロイトやアドラーはですね、やっぱり心というものをですね、そういう実体的なものとして理解してますね。変わらないものが残るんだというね、いわゆるガーというものに近いんです。仏教は大きく違うのは、心はもう目まぐるしくね、変化している、そして、ね、変わりながら続いている、そういう運動が心なんです。もう瞬間瞬間、ね、変化し続けている。だ毎回毎回一瞬一瞬、皆さんは新しい自分が生まれているんだと理解してください。だから新しい自分の心をですね、いい心が起きるようにね、良い縁を求めていく。で、この悪い種まきも残ってますから、縁が来たら吹き上がりますけどもね、そういう悪縁を与えないようにね、良い環境に身を置くとか、良い友達を持つとか、悪縁、悪い環境は避ける。悪友も避けていけば、運命変わっていきます。まあそういうこの教えがここに込められているんですね。心の仕組みを正しく知ったならば、ね、別に、ね、肉体の死が来ても恐れる必要はないと。心というものは、ね、瞬間瞬間生まれ死に、生まれ死にを繰り返しているんだから、ね、死の恐れなしであると、まあ、こういうふうに言われるんですね。ここまでどうでしょうか。何かご質問ないですか。よろしいですか。しばらく休憩を入れたいと思います。